今からあるものを列挙していくんですけれども、はい、その共通点、隠れた共通点を当ててくださいクイズ、
ね、はいはいはい、まあ、この手のやつよくやりますからね、はい、あるなしクイズみたいなね、
うん、共通点を3つ挙げてください。
あ、結構ありますね。
はい、
はい、
じゃがいも、
うん、
さつまいも、
芋だな、
かぼちゃ、
あ、芋じゃないな、
とうもろこし、
はあ、
唐辛子、
多いね、
はい、
結構あるね。
じゃがいも、さつまいも、かぼちゃ、とうもろこし、唐辛子、
はあはあ、唐辛子って言いましたね、今ね。
静かにしてください。収録中なんで静かにしてください、俺も。
トウモロコシの言い方で唐辛子言おうとした
ら。収録中静かにしてください。死後厳禁です。
違う、収録にならんねん、そしたら。ラジオって喋らないと始まらないから。え、でもなんだろう、まあ、野菜じゃないですか。
そうですね、それ入れてないですね、僕の中では。
野菜は入れない。答えにしない。
そうですね。
なるほど。
まあ、植物だといえば植物ですけれども。
なるほど。
もうちょっと絞りたいですね。
まあ、あれじゃない主食。じゃないな、うん、唐辛子は絶対に違うな。いや、ちょっと無理っす無理っす、口パンパンになるよ唐辛子主食にしたら。
まあ、あのね、3個のうち2個は結構厳しいと思うので、
はいはい、
2個オープンしちゃいましょうか。
はい、
1つは原産地がアメリカ大陸であるということですね。
へー、あー、まあ唐辛子とかはそのイメージあるけどね。
はい、
う
ん、全部アメリカ大陸からヨーロッパに、大航海時代にヨーロッパに行って、はいはいはい、それが日本に持ち込まれた
と。あ、てかそうだ、トウモロコシは完全にあれだ、マヤ・アステカの主食だから、
うんうん、
中南米で作られてたイメージありますね。
そうですね。でもう1個がだから、まあ、今のところに含まれるわけですけど、
うん、
中世末期から近世初期の間でポルトガルやオランダから、交易を通して持ち込まれた渡来植物であるという点、う
ん、なるほどなるほど、
はい、なので渡来植物だよということと、うん、アメリカ大陸が原産地ですよということ、はいはいはい、でもう一個実は
他にもあるんですね、
はい、じゃがいも、さつまいも、かぼちゃ、とうもろこし、唐辛子、もうちょっとヒント言うとこの名前ですね、名前にヒントありますね。
ほう、
じゃがいも、さつまいも、かぼちゃ、とうもろこし、唐辛子、
あー、はいはい、トウモロコシ、唐辛子、唐の国が入ってんだ。で、さつまいもは薩摩の国が入ってんだ。
じゃがいも
ジャガの国ですよね。ジャガの国から来たからね。
ジャガの国から来たんだ。へぇ、首都はどこですか。
リコーですかね。
それカルビーさんの
ジャガのリコーから取られた、う
ん、カルビーさんが独立しちゃってますね。
そう、ジャガ国の首都リコーから取られたのがあのお菓子ジャガリコー
なんですよね。あ、そうなんですね。黙ってください。
わかんないね。
合ってます。
合ってる。
はい、正解言うとですね、うん、名前の中に地名が入っているというのが、
かぼちゃとじゃがいも入ってなさそうだ
ね。じゃがいもはですね、うん、ジャカルタですね。
あ、ジャカルタか。はい、なるほどね。
で、かぼちゃはカンボジアですね。
あ、かぼちゃってカンボジアなんだ。
はい。
全然イメージないけどね。
嘘、知らんかった。
うん、知らん
かった。マジ
か。取りこぼしてました。
そうなんです。かぼちゃはカンボジアから、
へ
ー、由来したと言われてますね。
かぼちゃやっぱおばあちゃんが煮付けにしてくれるイメージだから、うん、海外から来たイメージが全くないですね。
確かにね、普通にさ、例えば平安時代の絵にかぼちゃとか書き込まれててもさ、
ね、違和感ない
です。違和感なさそうですよね、うん。かぼちゃも多分ポルトガルとかから入ってるはずだぞ、多分。
へー。
ちょっとごめんなさい、これ、ちゃんと裏取りしてないので。
はいはい、
まあ、少なくともなんかポルトガル、オランダあたりから入ってきてるはず、ね。
なるほど。
ですね。ということで今回のテーマですね、はい、申し訳ないですがキャッチにしちゃいました、
はい、
トライ植物の名前、ね、
いや、あのキャッチじゃないです。で、全然キャッチじゃない
です。リスナーの気持ちが全然わかんないです。キャッチだって
日常生活しててトライ植物の名前について知りたいなって思うことないでしょ。キャッチじゃないです。あんまり
分かり合えんのこの、
うん、
トライ植物の名前というものが結構面白いんだ、
う
ん、意外とね。例えばですけど、
うん、
トライ植物の、うん、まあ、特に方言をちょっと見てみたときに、
はいはい、
そこに現れる地名のランキングとか
は
あるんですよ。
え、だからさっきの言うジャガイモでジャカルタみたいな。
そうですね、
はいはいはい、
で何が多そうかなんとなくイメージつきます？どの外国の名前がつきやすそうか、
まあ、完全にさっきのトウモロコシとか、
うん、
トウガラシとかで、
はい、
トウは相当多いでしょう。
はい、まさに1位は、
うん、
トウですね、やっぱり、
はいはい、
で2位がトウを、
うん、
まあ訓読みした、
うん、
カラですね。
あ、それ別カウントなんだ。
あ、別カウントしてますね。
はははは、まあ、唐揚げとかありますからね。
そうですね、野菜じゃない、食品じゃないですけどね、それは。まあ、典型的なカラーが入ってるものっていうのは、辛芋とかね。
あんま聞いたことないけど
ね。そうね、これ方言なので。
辛芋。
はい、辛芋みたいに出てくることがあり、その後に継いでくるのが高麗ですね。
高麗。
高麗人参とか。
ああ、はいはい、ああ、言うね。
うん。
なるほどね。
で、次いで、まあ、朝鮮とか来て、
うん、
朝鮮、琉球、ジャカルタ、カンボジア、南京、モロコシ、南蛮みたいな順で、こう、出てくるのかな。
なるほど、なるほど。
はい。あ、これ、ごめんなさい。順位じゃないかも。単に上位10種を上げてるだけ。
うんうんうん。
党とかはなんかね、表を見る感じ多そうなんだけど、
なるほど。
ランキングにしてはないかもしれないな。
なるほど、なるほど。
とりあえず上位10種がそんな感じ。
うんうんうん。
で、まあ、他にも一応、シナとか、天竺とか、
はいはい、
西洋とかオランダとかこういったものも地名数として出てくる。
なるほどなるほど。
こういうその地名が含まれる植物の名前を調べていくと、
うん、
珍妙なことが結構起きてて、それはですね、地名を2個重ねてるやつとかがあるっていうやつ、ね、
これだから前どっかの回でやったよね、イル言語グラジオでも、はい、あのトウモロコシ、
はい、
トウってもともと中国だし、
はい、
モロコシも中国で、
はい、
もうめちゃくちゃ中国中国じゃんっていう話したよね。
でね、中国中国ね、うん、もっとすごいやついましたね、他に語形探したら。それがですね、トウトウキビですね。
トウトウキビっていうのがあるの？
はい、これトウモロコシのことらしいですね。
へえ。
トウモロコシのことを、トウモロコシを避けた結果、うん、トウトウキビと呼ぶ地域もあるみたいですね。
でもだから中国中国って命名を避けた結果、トウトウキビ、中国中国キビになった
って
こと
ですね。そう、キビは言ってますちゃんと。
そうっすね、50歩100歩50歩100歩です。
大丈夫です、もう一個あるんで、
はいはい、
これ大丈夫ですよ、はいはい、南蛮トウキビ
南蛮が外国のって意味ですよね。
そうですね、うん、はい、
だから外国の中国のキビですね、
はい、どうでしょう。
あ、全部重言全部重なっちゃうんだ、どうしても。
あれ、北海道はトウキビでしたっ
け？北海道はトウキビって
言います、ね、ああ、だからそれだとまあ重なってない、
中国キビだから北海道は正しいです、
ね、うん、素晴らしいですね、
うん、頑張ってる頑張ってる、
まあ、こんな感じで、
はい、
ことトウモロコシにおいて、
うん、
命名って結構変、地域的に見ても結構変なんですね、
う
ん、
かなりおかしいですね、
うん、ということで今回すごいキャッチーなテーマとしてですね、はい、トウモロコシの名前について語ろうと思います、うん、
まあトライ植物よりはトウモロコシの方がまだ身近な感じするんで、
グッときましたよね、うん、
だいぶ良くなりました。
そしてトウモロコシの呼び名って実は全国的に見ると非常に単純化して言えば、うん、モロコシとトウモロコシで分布が分かれてるんですよ。
あ、面白い。なんかあれだよねここ境界線で急に変わりますみたいな、うん、フォッサマグナを境に東日本と西日本で急にその味付け変わりますみたいな話ありますけど、うん、トウモロコシの分布もそんな感じになっている。
そうなんですね。ただ、うん、ここ面白いのがですね、うん、地形によって分かれているわけではないんですよね、
う
ん、
へー、普通大体のも地形で分かれそうだけどね。
そうですね、いわゆる方言の有名な分布の違いみたいなので言うと東西対立というものがありまして、
はいはい、
例えば存在を表すときに東日本はいるっていうかな、
うん、
で西日本だとおるとかいてるになると、うん、ね、はいはい、それから例えば否定時のときに東日本はない、
うん、
例えば今日は朝ごはんを食べないというけれども、うん、西に行くと
変になるじゃないですか。
そうですね、変とか食べ変になるかな、
食べんになる、
まあ、変もあるね、
ははは
っていうふうに運になると、
なるほど、
まあ、こういうふうな対立っていうのは概ね浜松糸魚川構造線、あの、うん、
フォッサマグナのあたりですね。
そうですね。のあたりを、境にして分かれていると言われていて、
うんうん、
まあ、地形に沿うんですが、このトウモロコシとモロコシの分布っていうのは、うん、そうは言ってないんですね。
へー、不思議だね。
で、じゃあ何をキーにして分布してるのかっていうのを今から話すんですけど、うん、
はいはい、
予想は何かありますか？
全然分からんけど、あれじゃないですか。海辺に近いかどうかみたいな。
ほうほうほう。
なんか海に近いところの人はこういう料理法を発展させて、
うんうん、
山に近い人はこういう料理法を発展させて、その料理法にちなんだ呼び方をみんなしてるみたいな。
全然違います
なんでちょっと当たりみたいな感じにしたの
全然違う。
俺すげえいい線いったーって喜んだのに何だったんだよ
全然違いますね。
全然違うんですね。
はい、
うん、分かんない
です。多分ね、だから海沿いとかだと地図見ればパッと分かりそうじゃないですか、
うん、
トウモロコシに関して言えば、うん、分布を地図見ても多分あんま分かんないんじ
ゃないかな。ああ、もうそういうレベルなんだ
って気がしますね。
見てもどういうロジックで分布してるのか分かんない。
はい、ということでここからそのトウモロコシの分布の謎について話すわけですけど、はい、
うん、
ちなみにトウモロコシの語源説って僕多分どっかで話したと思いますけど、うん、覚えてます？
だからあれでしょ、モロコシっていうのが中国で、
うん、
穀物を荒らすキビに中国がくっついて、うん、モロコシキビって言われてた。
もともとね、はい、
外国から来たからね、
うん、
っていうのが、さらに中国から来たらしいぜって言って、なぜかトウがくっついて、
はい、
トウモロコシになって、
うん、
本来必要だったキビ本体だった部分がそぎ落とされて、
はい、
トウモロコシになっちゃった。
そうですね、っていう説を紹介しました、
うん、
でたださっきのね、
うん、
地名がどういう風に古来作物に使われてるかっていうランキングみたいなのを見せましたけど、はいはい、あれをいろいろ調べていくと形容詞みたいに、
うん、
その例えば海外から来たよってのを指すために置かれるものと、
うん、
もうその地名単体で作物を指しているケースに分かれているんじゃないかっていうこととかも分かってきて、う
ん、地名だけで作物を指すケースっていうのがあるんですね。
なんかカンボジアがなまったカボチャはもうカンボジアと意識されていないので、
確かに、
例えばそのカボチャキビとか言わないわけですよね。
はいはいはい、そうですね。
逆に、
うん、
その地名だけで作物を指してたのかもしれないってされてるのが例えばモロコシなわけよ。
はあ、ははあ、中国って意味じゃなくて、
そう、もう当時から中国って意味は意識されず、
はいはいはい、
モロコシ単体でそのモロコシキビを指しているというふ
う
に考えられたんじゃないかっていう考え方がある。う
んうんうん、なるほどなるほど。
つまりだから当時の人は中国中国っていう意識がもうそもそもなかったんじゃないかってことですね。
まあ、現代におけるフレンチみたいなことです
かね、うん、あそうですね、
フランスのって意味だけど、まあ、完全に料理だよね指すもの、うん、みたいな感じですかね。
まあ本当ね、料理とかなんていっぱいありますよね。プレートだけで料理を指してる、うん、実際皿ですもんね、プレートは。で英語でもディッシュっていうし、
はいはいはい、
まあなんかもうそんなにマイクに
い
とまが
いっぱいありますね。
そうだから我々は結局語源を意識して生活してるとも限らないわけで、
うん、そうだね。だってよく考えたら鍋食べるってめちゃくちゃだもんね。
そうですね、いわゆるメトニミーってやつですね。
調理器具ですもんね。
うん、まあ、でも全部そうだよ。お椀とかだって別にもう言えるし、ね、茶碗蒸しなんて食いたくないよね本当は俺は嫌だよ
確かに、
う
ん、茶碗を蒸したやつ絶対食べたくないっす、ね、うん、ガッちゃんだけですよねそれを好むの
は、ね、ガッちゃん
ガッちゃんだけが食べますよね茶碗蒸
し。ガッちゃん誰ですか。
え、あられちゃんの。
あられちゃん通ってないんだわ。
あ、本当ですか。
僕はもう ワポルしか浮かばないです
ワポルって何。
あのワンピースのバクバクファクトリー。
ああ、いたか、はいはい、何でも食うやつか、はいはい、
最終的に自分を食います
あ、いいですねワッフォル、なかなかパンチ効いてます、
はい、
南京豆も食べますよね
食べ、あ、まあ、食べます。あったら食べるでしょう。何でも食べますからね。じゃあ答え言っちゃっていいですか。
はい。
平均気温21度が境界になってます。
は、気温が高い低いで作物の呼び方が変わるってこと。
はい。
そんなことあります。あ、でもそうか、俺地元北海道だけど、うん、トウモロコシのことトウキビっていうみたいな、
うん、
寒いところだからっていう考え方が成り立つのか。
北海道多分例外になっちゃうんだけど、
うん、
モロコシで多分トウモロコシのことを指している地域になるかな。
ああ、もうややこしい、例外なんですね、
うん、まあ、トウキビですからね、ちょっと語形が違うので、
まあ、
トウモロコシとモロコシの、
なるほど、その
対立っていう単純化をして話しているので、
なるほどなるほど。
もうちょっとね補助線を引くとですね、
うん、
ヒントは稲作ですね。
はあ、さっきからずっとバラバラのことを教わり続けていてあの何もつながってこない。
一気に回収される。本当にここから、はい、
でも全然信じがたい。でもね、水野さん面白いっす。あの急にキャッチになりました
本当、
気温21度より上か下かでモロコシかトウモロコシかの呼び方分かれるって直感を裏切っててめっちゃ面白い。
そうですよね。しかも多分視聴者はきっとサムネイルにトウモロコシバーンってあったら美味しそうってクリックして多分見に来てると思う
んで舐めすぎっす、リスナーを舐めすぎ。トウモロコシが置いといたらみんなクリックするじゃないんすよ。
そう、猫の顔とかだったらクリックするでしょ
するね、するね、
うん、トウモロコシも美味しいじゃん。
いや引きないっす視聴率取れるものの要素に入ってないっす。
そうなんですか。です、猫は入ってんだ。
猫とか赤ちゃんとかラーメンとかね、よく視聴率取れるとか言いますけど、ね、
あ、じゃあ一瞬だけ今猫の話するんでサムネイル
ダメです詐欺はやめようよ。
あ、そうか。まずちょっと分布の話をもう一回おさらいすると、
うん、
21度より高い地域、つまりこれは関東中南部から静岡あたりにかけてっていう、
うん、
まあちょっとこう狭い地域の話してます今、
はいはいはい、
なんだけど、関東中南部から静岡にかけてのこの21度より高いあったかい地域ってのはトウモロコシと呼ぶと、
うんうんうんうん、
で一方で山梨県から長野県にかけての甲信地方と、
うん、
あとは岩手県東部、
うん、まあ、ちょっと寒めですよね。
そうですね、この寒い地域ってのはモロコシっていう傾向が顕著に現れると。
おお、面白いね。
はい。じゃあ堀本さんには今ちょっとこの参考文献の地図を見せましょうか。
はい、はい、
この左ページですね、
うんうん、
今多分画面にはその地図が出てると思うんですけど、うん、ざっくり言えばその黒く地域を塗られてる部分と白い地域っていうの分かれていて、それがその気温を指していますね、
はいはいはいはい、
でさらにそれにこう黒丸と白丸がマッピングされていて、
うんうん、
概ねその黒丸白丸の分布と地域の白黒が一致してるよねっていうのを確認できれば OK です。
なるほどなるほど、本当だ、そうですね、
うん、
気温高いところはトウモロコシ、
はい、そうですね、
低いところはモロコシになってますね、
うん、なってますよね、
これなってるわ、
一撃で
言われたら。そうだね、
うん、
ちょっと無理やりあの恣意的に線引いてるやつあるじゃないですかたまに、
はい、
ここで分かれてるでしょつ、そうかなみたいな時あるけど、
ありますね、
これは確かにはっきり分かれてます
ね。そうなんですよ、
うん、
だから一見するとよく分からない分布なんだけど、
うん、
この地図に気温、
うん、
平均気温21度っていう境界を課して、うん、色塗りしたら急に一致するっていう、
これ発見した時嬉しいでしょうね、
もうやばいでしょう、ね、
気温で分かれとるやんけってなったんでしょうね、
うん、じゃあ謎解きしていきましょう、はい、まず寒冷な甲信地方の話をすると、うん、ここはまず稲作に適してないんですね、寒いから。
寒いところって稲作に適してないのか、
うん、
秋田とかでめっちゃ米作るけどね。
確かにね、ちょっとあの、うん、分からん僕地理、理科全て無理。
そうですね、稲作に関するあらゆることが弱い。
そうですね、何聞かれても大丈夫、安心してください、何も答えられません
あ、逆に安心感あるな何聞かれても答えられないんだ。
そうです、もう何聞いても大丈夫だよ
あ、じゃあリサーチしてない水野さんのために僕今喋ってて思い出したこと喋ると、
はい、
美味しんぼでね、これ僕読んだことあるんですけど、
ありがとう。
日本系の米って品種改良をかなり進めて、
うん、
寒いとこでできるようにした、
うん、
稲作できるようにして逆転現象を起こした。
は
あ、つまり本来向いてなかった寒いところで作ることであえてこういう粘り気がある、
うんうんうん、
日本っぽい米ができるようになった。
だそれがその新潟とか秋田みたいな。
そうそう、米どころですよね、はい、だからこれは例外であって、本来米という作物は東南アジアとかでよく育てられてるじゃん、
う
ん、
ああそうだそうだ、
だからあれあったかいところで育てられるものだったっていう話を多分おいしんぼで僕読んだんで、
うわ助かる、
それですね、
めっちゃつながってきた、ね、おかしいなと思いましたもん今喋ってて、あのね何も分かんないがおかしいなと思いましたよ僕は。
たまにあるよねラジオでさ、うん、堂々と喋り始めて、うん、なんでそうなるんだろうって自分で言った後に後悔する時
ある。そうなんですよね、これやっぱね喋ってみては初めて気づくんですよね
リサーチの段階で気づいてほしかったっすね、台本の段階で。
稲作について俺専門外です。え、俺のこと稲作ガチ勢だと思って読んだんですか
思ってないっすけど、はい、まあまあそうっすね、そういうことあるからしょうがない、ね、
はい。ということで寒い地域では稲作に適してないと、
うん、
そうするとどうなるかっていうと、もろこしがまず歓迎されるわけです、
うん、
トウモロコシの前の話してます。もろこしきびが入った段階で、
うん、
これ育てやすくて歓迎されたんですね、
うん、トウモロコシともろこしきびって別物なんだっけ。
別物です、はい。
ははは
トウモロコシが入る前にモロコシキビっていうキビが入ってきていて、
あ、そうかそうか、はいはい、
でその後にトウモロコシが入ってきてモロコシキビにさらにトウをつけた、
うんうん、
はい、外国から来ましたよっていうトウをつけてトウモロコシになったので、
はいはいはい、
別の作物ですね。
なるほどなるほど、まあ、キビってあれだよね、キビ団子のキビ、
うん、
米みたいなものイメージしとけばいいんだよね多分ね。
そうですね、穀物の一種ですよね、
うんうんうん、
ということでまずそのモロコシが入ってきて、
うん、
稲作ができなくて困っていたので、
うん、
育てやすいからやったーって言って歓迎したんですね。
そうだね、
はい、でその後あんまり時期を隔てることなくトウモロコシが渡来したらしいんですね。
モロコシキビをみんながやったーって食いついたりしてる直後 に、まあ、割とすぐトウモロコシも入ってきた。
トウモロコシも入ってきてこれが一層歓迎された。
なるほどなるほど、穀物ラッシュですね。
あ、そうそうそうそう、
次から次へと新しいのが出てきたみたいな、
ね、で助かるってなったわけですね、はいはいはい、さっき言ったように、うん、そのモロコシっていう名称自体が、
うん、
もうすでにそのキビ状の主食級優良作物一般を指していた当時。
はいはい、だからモロコシキビに限らず、うん、いろんな穀物のことをもう結構モロコシって呼ぶようになってた。
そうですね、
うんうん、
のでもう新しく名前を付ける必要がないと。
なるほど、
そのモロコシっていう語が一般化していて、
うん、
それでトウモロコシっていうのも包含できたので、
うんうん、
特に新しい語形を必要としなかった。
なるほどなるほど、
ので寒い地域ではモロコシでもうトウモロコシも刺しちゃったということですね、
うんうん、はは、ここ総称がもうあったから、
はい、
もうそれに組み入れられる形で入れちゃった。
そうですね、
はは、は
い、という形で、モロコシでトウモロコシも呼んでいると。
仮想通貨でさ、
はい、
ビットコインみたいなのが一個でかい通貨としてあって、
うん、
でそれ以外のコインみたいなの指す言葉あったよね、アルトコインみたいな。
そう、アルトコインですね、
アルトコインか、
はい、
だから全部まとめてアルトコインって呼んでた感じだったと思うんですけど、
うんうん、
そういうノリよね、はい、
そうですね、アルトコインの中にも新しく入ってきた
いろん なんとかウム
イーサリアムとかリップルとかも、
ね、なんとかコインとか全部がアルトコインになった。モロコシも一緒よね、穀物としてもう全部モロコシ、
はい、総称になっていたということですね、うん、で一方で関東にもモロコシ自体はもちろん入ってきているっぽい、うん、
モロコシキビですね。
あ、そうですね、モロコシキビ、うん、でただ、
うん、
稲作というメインがもうすでにあったので、
うん、
でその新しく入ってきたものをこうサブで作るっていうところから、うん、まあ、そのモロコシっていうもともとあった旧品種と区別してトウっていうのを頭につけてトウモロコシと呼んだ。
モロコシキビと区別する必要があった？
うん、
うん、区別必要なくない別に。
トウモロコシは、うん、そのモロコシキビと比べると、
うん、
甘みも強くて食感も結構良かったっていうところで、
ははは
まあ、かなりモロコシキビとは多分風味とか全然違ったっぽい。
はあはあはあはあ、あーなるほど。だから、まあ、言うたら分かんないよ、妄想で喋るけど、
うん、
モロコシキビなんかあんまうまくねえなみたいな、
うんうん、
そんなに俺ら作んなくていいのは米あるしなってみんな思ってたんだけど、
うんうん、
そっからあの前来たやつと違うやつだよと、
うん、
レベル上がったやつが来たぜって言って、ちょっとでもモロコシって名前だともうみんなそのモロコシキビのトラウマがあるから名前変えて出現したみたいな感じですかね、
うんうん、あ、そうですね、多分そういうイメージで概ねいいんじゃないかと思いますね、うんうん、
なるほどなるほど。アニメドラゴンボールで、
うん、
まあ分かんないけどがっかりした人たちが多かった、そんなことないだろうけど、
はいはい、
からなんかドラゴンボール Z みたいな、
うん、
違うやつだよ、新規言ってんだよって言って出してきたみたいな感じですかね。
ああ、そうだね、多分ね、そういうようなイメージなんだと思いますね。
もうトウってくっつけて Z くっつけるみたいな感じですよね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
そういう理由で、
うん、
7月の気温が21度の境かっていうのは稲作にとって結構重要だったので、
うん、
それを境にし、その年もっと言えばその稲作っていうのは彼らが当時、糖質
理科できないなりに頑張りましたね、
取るために非常に重要なファクターだったので、
はいはい、
それが間接要因となってモロコシとトウモロコシっていう分布 に現れてきたんじゃないかっていうのがここまでの話です、ね。
はあ、なんかだんだん分かってきたぞ。なるほどね、はい。恵まれた人たちは米主体だったから、うん、
はい、
もろこしのことなんてそんなに気にしてなかったと。
そうですね。はい。
で、そうなった時にニューモデル出ましたよ、トウモロコシですっていうマーケティングを必要としたんだ。その人たちは米ばっか食ってたから。
あ、そうですね。
なんだけど、はい、米育てるのに向いてない人たちは、はい、そもそも穀物が貴重だったから、
はい、
もろこし万歳みたいな状態だったので、
うん、
新型もろこしが持ち込まれた時も新しい名前をつけて売るっていうマーケティングを必要としなくて、
一緒にもうそのまま
もろこしはもろこしでええやろがいいと、新種のもろこしやでって言って出せばそれでよかった、
うん、
っていうことか。
売ってるかどうか、
あ、そう、ね、まあ、
ちょっとあの、
ね、
確定でしてない、わからないんですけど、うん、少なくとも自分らが食うっていう観点において
イメージとしてそんな感じだよね。
うん、そうそうそうそうそう、うん、だ面白いのはすげえ遠く離れた岩手県東部にももろこしかな、
うんうんうん、
っていう語形が、
うんうん、
飛び地的にこうポーンって存在してるんですけど、
はあ、はあ、あ、本当だ、俺さっき地図油断して関東ばっか見てたけど、
うん、
岩手県もそうだね。
そう、そしてこれはまあ気候っていう一つの補助線、
は
あ
は
あ、とまあもしかしたらその稲作みたいなものを背後に考えると説明できるというか、そこで繋がっている、
だから修練進化みたいなことの可能性あるわけだよね。
そうですね、
同じ現象が飛び地で、
うん、
関東でも同じロジックでもろこしとトウモロコシに分かれたし、東北でも同じように分かれた、
はい、
可能性がある、
はい、そうですね。
これいいね、
うん、
エモいね、なかなか
面白いでしょ。まあ、もちろんね、言語接触って言われるような、
はいはい、
まあ、人がこう伝播して伝わっていったとか、いろいろな形がありえるので、うん、ちょっと僕はその
断言は
そこまで追ってないのでわからないですけど、はいはい、まあ、一つの可能性としてはそういうようなものも
面白い。いいね、いいじゃない、トウモロコシの命名
面白いでしょ。
いいいい。
そう、
大学生の時に読んだ本でさ、
うん、
結構記憶に残ってるやつが、
うん、
フリー無料からお金を生み出す新戦略っていう本があるんですよ、
はい、
これね、中身も面白かったんだけど、前書きが僕ぶっちぎりで面白くて、
はい、
アステカ人は好戦的だったと、
うん、
アステカ人を好戦的にしたのは何だと思うと、
うん、
従来は人種、そういう人種だと思われていた、しかし正解は、はい、
食べてたもの、
正解です。
あ、マジですか。
主食がトウモロコシだったことだと。
ほう、
多くの地域では小麦とか、
うん、
米とか、
はい、
そういうものを作って食っていたけど、うん、それらは手間がかかるから、
うん、
育てるのに忙しくて戦ってる暇がない
なるほど、はい、
でもトウモロコシは割とすぐ育つから、
はい、
余裕あるから、うん、みんな暇だからめちゃくちゃ戦争をするようになった
随分単純な理由なんだけど大丈夫か
分かんない、これ合ってんのかどうか僕には知らない、
はい、
僕には分からないんですけど、
ね、
うん、前書きでそう書いてあって、まあ、なんか多分大きな流れに人は逆らえないみたいな、
はいはい、
思わぬものによって規定されているみたいな話で、多分気の利いた前書きでこれ出てきたと思うんですけど、うん、
はい、
めちゃくちゃ興味深いなと思って、
うん、
僕この本のイメージそれなんですよね。
はい、
ひるがえって今の話だと、
うん、
その寒い地域の人の方がトウモロコシをいっぱい食べていたわけだから、
はい、
おそらく戦闘好戦的ですよね。
ああ、
寒い地域の人の方が、
そういう知識をもとにそういう推論をする人のことを減らしたいと、うん、そういう思いで僕はこの番組を人文学ってそういうものだよと、そういう気持ちでやってます。
あ、そうなんですね、
はい、
岩手の人は好戦的みたいなことを言い出しちゃいけないんですかね。
はい、
わかりました。人文学をやるとそういうことを言い出さなくなるらしいんで、
はい、
皆さんゆる言語クラジオって番組聞いた方がいいと思います、
ね、うん、収めてください、あなたもしっかりと、ね、
はい、おかしいな、俺が一番できるようになってないとおかしいんだけど。
ちなみに、
はい、
トウモロコシが入ってきた時に、
うん、
トウモロコシのことをモロコシと呼んだ地域によっては、
うん、
元々のモロコシキビ、
うん、
これ喋ってたもんだけどすごいややこしいね。
そうなんだ、
負荷かかるね。
だから俺頑張ってモロコシキビの話だなと思ったらモロコシキビって一生懸命言ってました。
はい、旧来のモロコシキビに対して別の名前をつけるという、
はいはい、
つまりレトロニムというやつですね。あ、素晴らしい。
携帯電話が出てきたせいで、もともと電話でよかったものが固定電話に呼び替えられたみたいな感じで、うん、
はい、
昔はモロコシって言っとけばもうモロコシキビだったんだけど、
はい、
トウモロコシがやってきてモロコシの座を奪われちゃったから、
そう、
旧来モロコシって言われてたモロコシキビに新しい命名をしなきゃいけなくなった、
はい、
大丈夫かな、みんなついてこれてるかな、
大丈夫かな
すごい脳への負荷大きいですけど、
はい、まあ、例出しましょうか、
うん、
長野県のサラシナとかのあたりだと、
うん、
元々の旧品種モロコシキビは穂が出た後頭を垂れて下向きになり、ちょうど鍵のような形になることから鍵モロコシと言って区別する、
うん、なるほどなるほど。
で、他にもいろいろモロコシって呼ぶ地域ですね、トウモロコシのこともモロコシって呼ぶ長野とか山梨について時点で調べてみると、他にも赤モロコシとか、
うん、
馬モロコシとか、信玄、
うん、
モロコシとか、
うん、
まあそんなような語形がある、
なるほどね、
みたいですね。
まあ人の名前信玄、武田信玄つけてみたりとか、
はい、
まあ、いろいろシンプルな命名な感じがしますよね。
そうですね。ということで、
うん、
今回ですね、広告案件となっております。
ああ、急に、
はい、
急に、モロコシの モロコシキビの交互関係ですか。
ということでね、あのトウモロコシいっぱい食べてね、体を大きくして、ね、
来てないだろそんなところから。俺たちに頼まんだろモロコシキビの交互関係。
財団法人日本トウモロコシ協会からの案件ではなくてですね。
聞いたことないです。
はい、あの大衆館書店さん、
ね。はいはい、お世話になってますねいつもね。
はい、我々ジーニアス英和辞典と、うん、レトリック辞典の、うん、案件とかをやらせてもらいましたけれども、ね、そこからですね、はい、こちら、方言はなぜ存在するのかという新刊が出まして。
面白そうじゃない。
はい、これね、うん、おもろい、
うん、
これはねいい本です。
あのできれば今日のテーマ方言はなぜ存在するのかにしてもらえなかったですかね。
ん
トライ植物の名前じゃなくて
トウモロコシはなぜ存在するのかとかね扱ってく
それ全然今日扱えてないんですよ。トウモロコシはなぜ、でもねその問いいい問いなんだよね。
え、
トウモロコシ宇宙から来た説っていう説あるから。
え、うん、何それ、パンスペリウム説みたいな
みたいなね、あの、はい、宇宙から生物種がやってきたんじゃないかってパンスペルミア説っていう説ありますけど、うん、はい、それの裏付けになっている傍証として言われてるのがトウモロコシ。
トウモロコシ雑学多くね。
確かに、うん、得意かもしれない俺トウモロコシ、うん、いやそう、トウモロコシって2品種しかないんですよ、トウモロコシっぽいもの、
うんうんうん、
普通のさ
禁煙種がいないってことだから。
そう、2品種しかいなくて、しかも系統樹で他のやつとはるか離れてる、孤立した2品種だから、
うん、
これなんでこんなこいつらだけ別途なんだろうってなって、宇宙から来たんじゃねっていうドラスティックな説が存在する。
え、それ何でしたの、そんな雑ピーキーな雑学。
ウィキペディアです。
あ、ウィキペディアで。あ、だからパンスペリウム説とかを調べてたらそこにトウモロコシ出てきてみたいな。
あの、そうだよ、多分パンスペリウム説の関連リンクにあるんですよ。
へー、
トウモロコシ謎みたいな、
宇宙伝来説みたいな。
そうみたいな。
あ、じゃあ宇宙モロコシなんだあれ。
あ、そうだよ、塔から来たんじゃないっすよあれ。
あ、そうなんだ。
究極の由来は宇宙モロコシである可能性がある。あ、
へ、
まあとんでも説だとは思うんですけど、うんうん、って言ってる人もいるらしくて、
はい、それぐらいに不思議だということだね。
不思議な植物なんですよね、はい、
うん、
あ、だからそう、トウモロコシはなぜ存在するのか意外といい説でした。今水野さんボケで出したと思うんですけど、
はい、
素晴らしい、座布団1枚あげます、
はい、いや、あのね、方言はなぜ存在するのかっていうテーマにもちろんそう最終的にはしたい
ん
ですけれども、
うんうん、
てかそういう話を
はいはい、
将来的にするんですが、
これからするんですね。
あ、そう、これシリーズものとしてちょっと続けるので、うん、はいはい、するんですけど、ちょっと問いがでかすぎるわしには、
はいはい、いつものやつですね。
これあの大西先生みたいなもう第一人者じゃないとできん。そんな、
まあそりゃそうよね、はい、無理だよね、でかい問いはね、
はい、ということで方言はなぜ存在するのか、
うん、
まあ、これはこう紹介してくれということで依頼を受けたんですが、
うんうん、
実はその大西先生その前にこの言葉の地理学っていう本を出していて、
うん、あ、サブタイトルか、方言はなぜ そこにあるのか、
そう
だ、
はい、
ほぼ一緒ですね。
そう、これの続編みたいな感じで出たの。
なるほどなるほど。
方言はなぜ存在するのかで、ね、そう、僕もともとこの言葉の地理学読んでたんですよ、
はいはいはい、
でね、あの面白と思って、
は
あ
は
あ
は
あ、どうせ紹介しようと思って。
あ、出た、いいパターンだ、はい、広告案件でどうせやりたかったやつが来る、
はい、なのでですね、頼まれてないんですけど多分後半2回、うん、前半に2回では方言はなぜ存在するのかを種に喋るんですけど、うん、はいはい、残りの後半2回で、言葉の地理学の話、うんうん、こっちの話もしていこうと思ってますので、ここから方言シリーズ
っていうか、ね、いいね、
もうちょっとね、言葉を狭めて言うなら、
うん、
言語地理学というジャンルがありまして、
はあ、そういう学問があるんですね、
はい、大西先生がやられてるのは言語地理学、まあ、方言研究もそうなんですけど、まあ、言語地理学的な観点で方言をやられて
る
先生だということですね、
うんうんうん、
まあ、平たく言えば地図を使ってるってイメージしてもらってもいいと思います。
地理といえば地図ですもんね、
はい、例えばだからさ、高田先生とかはさ、うん、以前ゆる言語学ラジオに来てくださった
東北方言とかやられてる人ですね、
はい、高田先生とかその東北方言の点数、うん、モダリティアスペクト形式の、
うん、
たったとかけから日本語文法のその時制を見たいとか、あるいはその歴史的な長い推移を探りたいっていう立場じゃないですか。
そうかそうか、だから高田先生は別に地図上でマッピングしたいとかじゃなくて、
そう、
日本語というものを探るために方言を見ようっていうアプローチなんだ、
うん、そうそう、だから昨日何々したっていう形式は何て言いますかって全国的に高田先生が調査をして地図を書いてこういう分布だねをやってる先生じゃないんですよね、
う
ん、
なるほどなるほど、ああ微妙に違うんですね、同じ方言を使ってても
全然違う。方言いっぱいある。
なんか嬉しそうだな。
全然違う。
そうですね。
君全然違う。
もう僕一緒だと思ってましたから、方言の研究者って言われたら同じようなことやってるんだ
ろう。つーか、だからさ、方言の研究者って言ってみんながイメージするのって多分、
うん、
柳田国夫の下牛校みたいに、
うん、
カタツムリって何て呼びますかを地理にマッピングするみたいな、あれが多分、
ね、
一番イメージとして湧きやすいと思うので、まあ、高田先生みたいなスタイルの方が多分あんまり触れられないケースだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、その大西先生はその意味で言ったら、あの言語地図を日本でも多分トップ10に入るぐらい書いたよって言ってた。
地図いっぱい書いた人なんですね。
地図いっぱい書いてた先生ですね。っていうこの言葉を地理っていう面、地図上という面から見てみるっていうアプローチの 回をここから4回分やっていこうと思っています。
大丈夫ですか水野さん、チリ弱いっていう説ありましたけど。
チリ弱いですよ。はい、
まあ、頑張って地図と向き合っていこうと。
ただ僕1個堀本さんに対してマウント取れるチリ強いアピールありまして、はいはい、僕あのどこにいても北がどっちか分かります。
あーすごい、方向感覚がね、
はい、
ちゃんと発達してるから、
はい、
はいはいはい、
それを特技をなんとか活かせないかと思っています。
無理そう、無理そうっす。無理だと思います多分。
マクロの話の中で、うん、僕が今北どっちっていうことによって僕チリできるよっていうキャラクターを出していこうかな
あ、わかりましたわかりました。じゃあこれからのシリーズで僕が質問したことにパッと答えられないとき、北はこっちです、とりあえず北を指せば、
はい、
ごまかせますね。
ありがとうございます。
あ、いい、はい、いいスキームが生まれました。
じゃあ今後の問いね、それは方言ができるのはなぜか、
うん、ね、おいいじゃん、方言はなぜ存在するのか、じゃあ、
はい、なんですけど、うん、これの答えとしてあるのは、うん、言語が変化するから、
うん、
あんま納得いってないと思うけど、
うん、あんまよくわかんないですね。
一旦これ受け入れましょう。
トートロジーじゃねって思ったけど、
だってさ方言ってさ、
うん、
最初から方言があるわけじゃないじゃない、
うん、まあ当然そうでしょうね。どっかの段階で発達していくんでしょうね。
そうですよね。仮想実験、
うん、
ある地域に人がわーっと流入してきました、
うん、はいはい、
でそこで喋られる言葉があります、
うん、
でそれが最初はじゃあ均一的なものだったんだけど、うん、それが徐々に変化していったから、
うんうん、
それを方言というふうに呼んだって考えられませんか。
そうだろうね。
そうですよね。
多分日本全国の大学生が普通に飲み会してる中で、体育会コミュニティの人だけ学生注目なんだ、うん、っていうやり取りをしてたから、それがどんどん発達していったわけで、
あれ怖かったね。あれコメント欄でね言いますよそれ
で、めちゃくちゃ来てましたよね、はい、昔ゆるゲームグラジオで熱かったらね、
はい、
全国の体育会のコミュニティの人はやるんですよやっぱ、うん、飲み会で何か言いたいとき、学生注目なんだっていうプロトコルを毎回やるから、うん、
はい、
ああいうのって多分どこかで誰かがやり始めてだんだん発達していって、はい、特定のコミュニティで使われるようになっていくっていうことよね、
うん、そうですね。でつまり、うん、だから言語は変化するので、
うん、
そして変化するからこそそれが後に方言になる、
うんうんうん、ああはいはいはい、ね、まあ、それはわかりますよ。
OK ですか、
うん、
じゃあ本当に解き明かしたいのは、
うん、
今方言ができるのはなぜか、うん、でそれは言語が変化するからだと言いました、
うん、
だから考えなきゃいけないのは、うん、なぜ言語が変化するのか。
よりでかい問いが出てきたね。
じゃないですか。
難しそう、
うん、いやもちろんね、はあ、無理僕、
はあ、そんな扱えないですね。
あ、扱えない、
手に余りますね。
ちょっとした気持ちでね、
うん、
言語ってなんで変化するんだろうなって思ったわけです、
はいはい、
で調べるとね、うん、もうさまざまなキーワードが飛び交っている
あ、もうとても調べきれないですね。
そうですね、うん、高田先生そして黒島先生にそんなようなことを話したらね、うん、
はいはい、
まずはこれを読みなさいって言って、はいはい、すごい分厚いあの
専門書が、
役所専門書のトラウゴットがいいよって、2人ともトラウゴットって言ったんで、
あ、トラウゴットおすすめなんですね。
トラウゴットおすすめらしいです、ね、
へー、ゆる言語ラジオ監修者おすすめはトラウゴットです皆さん。そうですね、ぜひ覚えていてください、はい、
あとバイビー
バイビー出た、バイビー、うん、お別れの言葉みたいな名前の人でおなじみ
ヨアンバイビーもおすすめらしいの で、ね、そう、年末年始読もうと思ってるんですけど、
はは、
例えば、うん、その言語が変化する一つの要因というのが、うん、外から作物が来たみたいなのも挙げられるわけです。
あ、外部要因ですね。
そうです。ははは、外部要因によって言葉が変化するというのは結構あるあるで、
はいはいはい、
まあ、我々だってその大量に外来語を受け入れている言語だと思いますから、
うんうん、
まあ、そういった面でシステムが変わったり、
うん、
このシステムというのは文法のシステムもそうかもしれないし、単語のシステムもそうかもしれない、
はいはいはい、
だからトウモロコシが入ってきたので旧来の品種のことをカギモロコシって呼ぶとかっていうのも一つ言語の変化だし、うんうん、そしてそういう行動を取った地域っていうのは地理的に一部に限られるわけなので、それは結果的に方言と呼ぶわけじゃないですか、
う
ん、
はあはあ、あ、そうかそうか、なるほど。
そしてそれを決定しているうちの要因の一つがさっき見たように気温だったわけよ、
うん、
気温だったり地理だったわけよ、
う
ん
うんうん、そうだね。
一般に地理の方がまあ、その人々が隣接するしないみたいな交流があるないっていうのが分かりやすいので、
うんうん、
ベタな例としてあるんだけど、意外と気温みたいなもので分布っていうのができたりするケースもあるんだよっていうのを今回見てきたわけです。
なるほどね。なんかだから例えばさ、日本のどっかの地域だけさ、全く携帯ショップがなくて、
うん、
全く新しい iPhone が入ってこなかったとすると、
はいはい、
みんなガラケーって呼び始めてるんだけど、うん、その地域の人だけ固くなに携帯電話って言ってて、うんうん、ガラケーっていう言葉が発達しないみたいなことよね。
あ、そうそうそう、イメージとしてはそんな感じ。入ってきたものがある、それに対するリアクションが地域ごとで違うので、う、ね、取る方略も違うから、
はいはいはい、
言語の体系も変わっていき、うん、その変わった体系のことを我々は方言と広く呼んでいる。
あ、めちゃくちゃわかりやすい。なるほどね、はい、なんかどこから方言出てくるのかって別に全く考えたことなかったけど、うん、そういう話か。
ね、だから方言のこととかを知らない人、
うん、
多分だから言語学者だったら多分みんな知ってるんだけれども、
うん、
あんまり勉強しない人からしたらピンとこないのは、うん、標準語って後からできてるから、 方言より、うん、
ああそうか、
みんな標準語があってそれに対して方言があるっていうイメージだと思うけど、はいはいはい、方言があってまず、うん、そのうちのどれかを標準語として決めただけであって、
そうね、
まあ、日本語の場合は山手言葉を元にいろいろちょっとしてますけれども、はいはいはい、ざっくりとその中で一個これを標準語としましょうっていう風に、
そういう本あるよね、日本語を作った男みたいな本あるよね。
ああ誰だろう、誰の本だろう、上田勝利とかな、ね、
俺それ図書館歩いてる時に面白そうだなと思ってパラパラ読んだことあるんだよ。
あ、そうですか、
うん、
じゃあ標準語制定の話ですかね
っていう話だ、多分明治維新とかの話だったから、
うん、
みんなバラバラの方言で喋ってて意思疎通できないところをなんとか作ろうっていうドキュメンタリーだった気がします、
う
ん、
そうですよね。だから変な話ね、標準語がない言葉って結構あるからね。
うん、あーもう方言ばっかりで運用されている、うん、
はい、まあ、標準語とか共通語と言った方がいいかな、はい、
うん、俺どこどこを通してみたいなさ、はい、バイヤーっていう単語あるじゃん、
あ、はいはいはい、
VIA、
うん、
あれバイヤなのかビアなのか、
うん、
気になって調べたら、
うん、
もう地域ごとにバラバライギリス英語ではだいたいビアっていうし、アメリカ英語ではバイヤっていうし、はい、アメリカもバイヤとビアで地域ごとに割れてるって書いてあって、うんうん、俺どっち発音したらいいのか分かんねえな結局ってなったことあるんですけど、はい、まあ、そんな感じよね。
そうですね、だから英語だとねある程度あるかもしれないけれども、うん、まあ、そこまで その標準語を作るっていうことにはコストがかかるので、
そうだね、
そのコストをかけなかったって言ったらあれだけど、まあ、そういう選択をしなかったところからしたら別に標準語っていう概念自体がすでにあるものではないということですね。
そうね、はははは、
ということで、
はい、
ここまでの話を簡単にまとめますと、
うん、
渡来植物の名前、とりわけトウモロコシの分布、地域ごとの分布っていうのを見ていくと、それはすごく地味でなんていうか取り組みがいないテーマに見えて、
うん、
実際には我々の言葉がどう変化するのかっていうのを駆動するメカニズムの一つの例を見れたということです。
ああそうだわ、
つまり渡来植物が入ってくるのと、ね、地域ごとに気温の差があったり、
うん、
まあ、あと更新地域だと傾斜地が多いので、
うん、
山が多いから稲作に向いてないなみたいな、はいはい、そういった条件が初期値の違いがあると、
うん、
入ってきたものに対するリアクションが違うので、
う
ん、
そうだね、
その結果として現れるアウトプットも違ってくるんだ、
はーはーはーはー、
そしてそれが方言なんだ、そして方言というのが言語変化っていうのの一つの典型的なパターンなんだっていうところを見てきました。
あ、面白いじゃん方言。
いや面白いよ何言ってんのお前
あ、舐めてましたわ、
はい、
この地域ではこういう呼び方ありますわみたいなの列挙されるだけかなと思ったけど、
そうなんだ、カギモロコシ、
そう、
赤モロコシもあるんですよ、
そんな言い方もあるんすね、信玄モロコシとも言うんだ、うん、まあその辺だもんなって言って終わるのかと思って、
今回は終わりにしたいと思います、ありがとうございました。じゃないよ
って思ってたら違うのか、うん、言語の変化を捉えるために方言がすごい役に立つんだね、
はい、そして日本、我が国というのはですね、
はい、
世界で有数の言語地理学、
うん、
もっと言えば方言の地図の蓄積がある国です、
うん、はあ、他の国そこまでないんだ。
ない国も結構あります、
は
あ
は
あ、日本はめちゃめちゃ昔から地図を書いていたので、
へー、
明治ぐらいの時期にもすでに書いていたりしたので、
まあ、それこそ柳田国王とかがね、
そうですね、とか、まあ、国語圏の母体となるところ、
へ、
国語圏、ちょっとこの辺も怪しいんだけど、
はいはいはい、
とかが、やっていたので、この辺の蓄積がいっぱいあります。
すごい、日本それ誇れるんじゃない、世界
誇れます、誇れます、
はい、全然知らなかったわ、
はい、っていうそんな蓄積をもとに、
うん、
なぜか異様に分かりやすくキャッチーで面白いテーマのみを、しかも1章2章3章っていって10章ぐらいまでこう細かく分けて、う
ん、はいはい、
1回多分30ページ完結みたいにまとめてくれた本がこれなので、
素晴らしい、
はい、方言はなぜ存在するのかなので、
素晴らしいじゃないですか、
はい、これの中で1個ピックアップして、
うん、
次回は話をしますが、
うん、
そんな調子でいっぱい面白ネタがあるので、
いいね、
ぜひこれは聞いた方読んでみていただけるといいんじゃないかと思いますね。
皆さんぜひ買いましょう、
はい、
概要欄にリンクを置いておきますので、そちらからお買い求めいただくか、全国の書店で、
うん、
お近くの書店でお買い求めいただければ幸いでございます、
はい、
では次回も楽しみにしつつ、引き続きチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかお待ちしております、
はい、
あと皆さんの地域で使われる方言、
うん、
なんかあれとか象徴的だよね、自動車教習所、
はい、
とかめちゃくちゃ呼び方種類あるよね。
ああそうですね、うちは車高ですね、
あ、だって、あ、そう、愛知の人車高っていう、
はい、
まあ、関東の人教習所っていうけど、
うん、
まあ、なんかその辺とかを書いといてもらえると盛り上がるかな。
そうですね、
うん、
僕ねちょっと知りたいのが、
うん、
その地域差ってのを結構見てみたいなと思っているわけですけど、
うん、
飲み会コールって結構地域差あるんじゃないかなと思っていて、
ありそうな気するね。
それをちゃんと、で、あと、まあ、言語変化もありそう、
うん、
つまり時代を追うごとに流行りが変わっていくので、
うん、はいはいはい、
違いがありそうなんだけど、
うん、
なんか例えばだから僕の高校から鳥取大学に行ったやつがいて、
うん、
でそいつが帰ってくると珍妙なコールを持ってくるんだ。
あ、面白いね。
そう、
鳥取のコールを持ち帰ってくるんだ。
そう、
あ、いいじゃないですか。
全くこっちで流行ってないコールを持ち帰ってくるわけですよ。これ面白いなと思って。
面白いね。え、鳥取のコールって何なの？
いや や恥ずかしいねここでやるの
気になる。だから一般的にはあれですよね、なんで持ってんのみたいなやつですよね。
そう、何持ってんのとかね。
ね、そんなんだよね、なんか飲み足りないから持ってんのみたいな、うん、酒飲む時のやつ。
はい、いやあのね、うん、もうまずそ何持ってんのみたいな文脈がないんですね、
う
ん、つまり、うん、もう開口一番、うん、堀本が飲みますって来るわけです。まず
なるほどなるほど、鳥取はね。
そして、
うん、
その後に肘がクイクイクイって肘がこう
面白い、
クイクイクイ、
面白い、いいね、
はい、
鳥取のコールいいですね。
これを彼は持って帰ってきて、僕らの地域ではフランシスコザビエルとか、は
い、いやでもそうだよ、伝道師だよ、その完全に、
はい、
面白 い, い
この地域差があ
、いいね。
あと誰が作るのかもありますよね。
そうだね、
なんかね、関東の体育会系コミュニティで生まれて流行ったやつとかあるじゃん、うん、
はいはい、
だからいい波乗ってんねとか、そうかな。
ああ、そうか、それ、体育会コミュニティで生まれたのか。
なんかね、だから、僕の大学の、体育会系のやつが、交流戦みたいなのして、うん、その後、彼ら飲むらしいんですけど、うん、そこで、そのイケてるコールを持ち帰ってきて、名古屋に伝えるみたいな。
電動合戦が行われてる。
電動合戦が行われていて、僕結構これの動き、なんか、追ったら面白そうだなと思ってたんで、ね、皆さんの地域で流行ってた飲み会コールを教えてほしいですね。
面白い。はい、皆さんぜひ書いていただければと思います。
はい。あとですね、言うまでもないことですが、うん、アルコールの強要は、
本当に良くないですね。
良くないです。
良くないですね、はい。肘がクイクイクイも面白いからっていう理由で人にアルコール強要しちゃいけないですね。
そうです。もちろんです。はい。
お水でやったらいいかもしれない。平和な。
そうです。お冷やで、ピッチャーのお冷やで、クイクイクイやればいいと思います。
やったらいいと思いますんでね。はい、ということで、今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、1階の言語オタクによる、ゆるく楽しい言語トークです。できる限り裏取りをするよう心がけておりますが、不正確な内容が含まれる場合があります。テロップやコメント欄などで補足をしていきますので、適宜ご参照ください。